伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。前回は江戸時代の元禄16年1703年に発生した元禄地震について、地震による江戸の被害や小田原など東海道筋の被害について取り上げました。今回は大津波災害や地盤の大規模な変動についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
この元禄地震は相模湾の海底で起きた巨大地震でしたから、当然大津波が発生したということですね、
うん、そうなんですね。この大津波が房総半島から相模湾の沿岸を襲ったんですね。で、相模湾では、ね、特に鎌倉の被害が大きかった、流死した人がおよそ600人と言われてます。で、有名な鶴岡八幡宮の二の鳥のところまで海水が押し寄せてきたということなんですね。それから伊豆半島の東海岸も津波に現れました。特に伊豆の伊東ではね、津波が2キロ余りも川を遡って大災害になったんです。この時の波の高さ12メートルぐらいだったと言われているんですね。ですからね、この伊東の市内のお寺に残っている津波供養碑というのがあるんですが、そこにはね、島村水没男女163人というふうに書かれています。
房総半島も大津波に見舞われたわけですね。
そうなんですね。房総半島の沿岸はもう本当に大津波によって甚大な災害を被ったんですよ。九十九里浜から南へ外房の沿岸、さらには内房の富津のあたりまで5メートルから10メートルの大津波に襲われたんですね。阿波郡和田町に網羅ってところがありますが、そこにね、伊徳院という名前のお寺があります。で、この寺の正面には石段が17段あるんですけれどね、津波は上から4段目のところまで来たというふうに伝えられているんですね、はい、で、これについてね、津波学者の羽鳥徳太郎さん、一昨年亡くなられましたけどね、羽鳥さんはここでの津波の高さを測って10メートル50センチということで、これがね、知られている限り房総半島沿岸での最大の波の高さであるらしいんですね。で、南房総の沿岸にはですね、各所にね、津波の供養碑とか無縁塚、仙人塚などが建ってます。で、今お話しした伊徳院の境内にある供養碑には、網羅というところだけで80人余り溺死したということが記されているんですよ。それからね、一つ松の本光寺というところにはね、人の背丈よりも高い位牌がありましてね、これ私見た記憶があるんですけれども、裏側には津波の犠牲になった村の人たちの戒名がね、びっしりと書き込まれてる、はい、それを見た記憶があります。
津波による死者はどのくらい出たんでしょうか。
これはね、よく分かってないんですが、房総半島の沿岸だけで6500人は超えただろうというふうにも言われているんです。それからね、伊豆大島も津波にやられました。大島の北の端に岡田港って港、今でもありますけれども、ここではね、人家が58戸流出して、水死した人が56人を数えたんですね。それからね、大島の南端に羽生の港っていう天然の漁港がありますけれどもね、これね、もともとはこの羽生の港というのは9世紀に起きた海岸に近いところでマグマ水蒸気噴火が起きてね、それで噴火口ができたんですね。そこに地下水が溜まっていて、内陸のいわば河口湖になっていたんですけれども、この元禄地震の大津波によって、その海側の河口の縁が決壊しちゃったんです。となると海とつながってしまったということで、はい、その後ね、18世紀の末の寛政年間に、この人手によって海底を掘り下げてね、船の出入りができるようにした。 ですから波静かな天然の良港に変身したということなんです。だからこのハブの良港というのは9世紀に起きた火山の噴火と元禄の大地震による大津波という、まあ、言ってみれば地変の恵みによってね、誕生したと、まあこういうわけなんですね。
大規模な地盤の変動もあったということですね。
それがね、あの元禄地震のもう一つの特徴なんです。あの房総半島の南端に野島崎という岬があるんですけれども、今はねこれ陸続きになっていて、その灯台なんか立っていてみんな歩いて行けるんですけれども、この岬はねもともと野島という名前の小さい島だったんです、
はい、
それがね陸続きになったのは元禄地震の時に地盤が隆起したからなんですね。
どのくらい隆起するとそうなるんでしょう。
あの房総半島南部の隆起量はね最大で5メートル50センチぐらいと言われてます。その結果地震の前には海底だったところがこう隆起をしてですね陸地に変わってしまったんですね。で海底で波に現れていた平坦な面が陸になりますと段丘になるわけですよ、ね、でこういった段丘っていうのは実はその南房総の各地で認められていて元禄段丘とも呼ばれています。でこうやって新たに生じた段丘はですね人間にとってはもう平坦で利用しやすいということで、その後多くの漁村がこの段丘の上に発達をしてきた。あの現在館山市に入っているメラとか相浜などという集落はほとんどが元禄段丘の上にこう形成されたものなんですよね、
はい、
それからあの内房線の JR 館山駅、ここもですね元禄段丘の上にあって、現在の海岸線から、ね、500メートルほど内陸に入ったところにあるんですけれどね、あの元禄地震以前の海岸線はほぼ今の JR 内房線の線路沿いにあったということなんです。つまり昔は海底だったところに今は鉄道が走っていて、館山の市街地がそこに発達してきたということになるんですね。まあこのようにね地震によって新しい陸地が形成されたためにさまざまな土地利用が進められてきたということです。ですから、まあ、地震というのは悪さばっかりするわけではなくて日本の国土を広げてくれたということになるわけなんですね、
はい、この元禄地震はいわば超巨大地震だったということですから、社会経済に与えた影響というのは、ね、大きかったんでしょうね、
うん、そうなんですね、まあ、あの元禄時代って言いますともうご存知のように江戸時代の繁栄の頂点ですよね。ですがこの南関東一円に大災害をもたらした元禄地震というのはさしも繁栄を極めた元禄の世の中に終止符を打つ大地震だったと位置づけることができるんですね。あの実はね元禄時代の末期にはあの五代将軍綱吉、犬久保ですよね、はい、五代将軍綱吉のいわば専制政治に対する不満が高まっていて、まあ、世情が次第にこう不穏な様相を呈しつつあったんですね。しかも幕府は多額の浪費を行ってですね財政が次第に急乏していって、それを救うためにですね金銀の改鋳なども行ったんですが、結果としては諸物価の効果つまりインフレを招いてしまってね庶民の生活を圧迫するようなになっていたわけなんです。で、まあそのような不安な世相を反映するかのように元禄地震のちょうど1年前にはあの忠臣蔵の舞台になった赤穂浪士による吉良邸討ち入りがあった。で庶民は本当に胸のすくような小気味よさを味わったというふうにも言われています。でこのようにねまあ、言ってみれば傾きかけていた元禄のようにまあ強烈な一撃を見舞ったのがこの元禄の大地震だったんですね。でしかもねその余震は年を超えても収まらずにですねすっかりこう幕府は神経過敏になってしまって、翌年元禄を宝永と改元することになった、
はい、
ですからね元禄の繁栄っていうのは地震によって滅びたっていうことができると思うんですね。
伊藤和明さんでした。